今日もこちらにいらっしゃいましたか。歩きながらお話ししたいことがあるんです。台湾の彼と日本の僕。
皆さんお元気でしょうか。台北はここのところ雨の日が多くて、午前中晴れて今日は外出できるんじゃないかなと思ってたらですね、午後から急に雨が降り始めて、雷雨になって豪雨になって、本当にスコールみたいな雨が降ってですね、出かけられないっていうことで、ほぼ一日中外出してないんじゃないかっていう日が多くなるんですけれども、台湾もですね、一応梅雨っていうのがあると思うんですが、いつから始まっていつ終わるんだっていうのがはっきりしないんですよね。というのももともと雨が多いから一年中梅雨って言っていいんじゃないかなっていうくらいなんですけれども、しかしですね、晴れたら晴れたでまたこれ暑いんですよね。今年特別暑いんじゃないんですかね。まあ比べたわけではないんですけれども、外に出ると本当に36度ぐらいになって、で日本よりも湿度が高いので体感温度でいうともう40度近くになるんですよね。だからもう1分とか2分だけでもですね、外出するともうもやーっとしてて汗が吹き出てくるんですけれども、なのですぐに熱中症気味になってしまうので、晴れたら晴れたで出かけられない、雨が降ったら降ったで出かけるのもめんどくさくなるということで、結局ですね、もう一日中クーラーつけて家にいるしかないというか、それの方が快適なんですよね。で部屋の中は湿度がまた高いので除湿器をつけなきゃいけないと。でも除湿器って熱風が出てきたりするんですけれども、そういった場合っていうのはこうクーラーと効果を消し合って、結局クーラーもちゃんと効いてないんじゃないかなって気もするんですけれども、めちゃくちゃもう本当電気代高いんですよね。毎日部屋にずっといてってことになると、こうだからね、皆さん結構カフェとかデパートに行ってっていうことになって人が多いのかなっていう気はするんですけれどもね、もうどういうふうに快適に過ごせるのかっていうのがこの夏の課題だったりするんですけれども、本当は外でポッドキャストの収録とかしたいんですよ。なんだけれども結局そんな感じでもう家で収録せざるを得ないということなんです。はい、皆さんその過酷な環境を分かっていただければなというふうに思うんですけれども、まあそんな感じで今日も部屋からお送りしておりますが、まずはスレッズの話題から参りましょうか。皆さんも始めてらっしゃいますかね。すごく話題になったので急遽アカウントを作ったっていう方は多いですけれども、もうすでに流行していたというような感じになってしまってるんじゃないでしょうか。どんどんと日本でもですね、アカウントの開設はしたけれども、もう使ってないやみたいな感じの人が多いんじゃないでしょうか。自分もですね、もうどういうふうに運用したらいいのかよくわからないので、ちょっと放置気味になってしまっているということなんですけれども、インスタグラム版ツイッターみたいな感じで言われてたんですけれども、ツイッターみたいにタグとかキーワードの検索ができないということで、じゃあどういうふうに情報を検索したらいいんだっていうのもわからないですし、さらに写真を載っけるとなってたらですね、インスタグラムにも投稿するしスレッズにも投稿するしっていうことになって、なんか中途半端な感じになってしまうんですよね。インスタグラムで投稿したものとどういうふうに分けるのかっていうのも難しいところですし、でさらにですね、台湾では特になんですけれども、ツイッターって裏アカウントとして使われている方が多いんですよね。それってどういうことかっていうと、性的な画像とか動画を探すためのツールとして利用しているんですけれども、しかしスレッズというのはですね、インスタグラムとほぼ同じ規約になっているから、性的な画像とかは投稿できないんですよ。18歳未満閲覧禁止のやつとかですね。なので スレッズを始めてみたけれどもそういう写真ないじゃんみたいなことになるし、そういう投稿をしているとアカウントを削除されてしまうということになって、じゃあ何のためのスレッズだよみたいなことになるので、皆さんもじゃあもう今まで通りツイッターとインスタグラムだけでいいんじゃないのってことになり始めてるんじゃないかと思うんですけれども、ツイッターのね調子がここのところあまり良くないので、いつまで、この無料の状態が続くかわからないという不安もあってですね、皆さんスレッズの方に移行したかと思うんですけれども、日本人の場合は本当に、そんなにお年を召した方は使っていないかもしれないんですけれども、若い方はですね連絡手段というか日常的な情報を得るためのツールとして使っていると思うんですけれども、そこもツイッターもわからないし、スレッズもどうやって使っていいのかわからないということで、なかなか難しいところなんですけれどもね。スレッズっていうのが500文字まで投稿できる、さらに画像も動画も長く多く投稿できるということなんですけれどもね。しかし自分も本当にどういうふうに使っていいのか未だにわからないです。このポッドキャストのスレッズのアカウントもあるんですけれどもね、解説して本当に 2,3 個投稿して放置気味になっているっていう感じで、もうフォローしている方には申し訳ないんですけれどもね、ただ見る方もそんなにいらっしゃらないのかなと思うんですよね。で、このスレッズの特徴として、その自分がフォローしている方がいいねした投稿が流れてきたりするので、そのフォローしている方のその趣味というか、どういう画像とか投稿が好きなのかっていうのがバレてしまうというか、ゲイの方は特にですね、ああこういう男性が好きなんだっていうのがバレてしまうので、カミングアウトとかしてない方は気をつけた方がいいんですけれどもね。自分も個人のアカウントでクローズドというかカミングアウトしてないバージョンのアカウントがあるので、友達のいいねとかをする場合は気をつけてはいるんですけれども、そういうこともあってですね、本当にスレッズの使用頻度がどんどんと減っております。はい、その性的な画像に関してですね、またちょっと違う話題にはなるんですけれども、その日本で新しく施行された法律というのがありまして、2023年今年ですね7月13日、かなり最近の話題になりますけれども、その日に施行された法律で性的肢体等撮影罪というものがありまして、すごい仰々しい名前がついてるんですけれども、性的っていうのはわかると思うんですけれども、肢体というのがですね、姿と態度の体と書いて肢体と言いますけれども、肢体等などっていうことですね、などを撮影する罪ということになるんですけれども、これを聞いた時に、じゃあ今後ポルノとかはどうなるのっていう心配されると思うんですけれども、ポルノとかはですね、撮影される方が同意を得てというか合意の上で撮影されているので問題ないというか、そこが罪に問われるという意味ではなくてですね、例えばなんですけれども、スポーツ選手ですね、そういった場合というのは性的に取られるということはまずないんですけれども、しかしですね、画像SNS 上で落ちている場合があると思うんですけれども、例えば胸だけを撮っているとか、お尻を撮っている、あとはそのユニフォームからちょっとその下着が出ているとかというような写真を SNS 上で公開されている場合にですね、それをなかなか罪にするっていうことができなかったみたいなんですね。そういった場合に、その撮影された方であったり、それを見つけた方がですね、報告して、罪になるということになるんですけれども、今後そういった写真を集めるのが趣味っていう方もですね、これ犯罪になるという可能性があるんですね。そういった画像を SNS 上で見かけました、それを自分のパソコンにですね保存する、保存に関する罪があります。でさらにそれを他の人に友達に見せたりですね、 販売したりする、これもまた罪になります。なので見てしまったっていうのはもう仕方がないんですけれども、それを保存したりすると、罪になりますので、この法律を知らない方はですね、いつの間にかその犯罪を犯してしまうということになりますので、気をつけていただきたいと。まあ、もともとですね、こういった写真っていうのは本当に迷惑行為であってですね、その人を恥ずかしめるということでもあるので、そういった意識は持ってくださいというようなことなんですね。罪の意識がないこと自体が問題ではあるので、そういった画像が見つけたらですね、すぐですね、報告して削除してもらうようにしてくださいということなんですね。で、この法律ができた経緯としてですね、なんかCA さんの話題がありまして、その CA さんがスカートの中身ですね、下着を取られたりっていうことがよくあるみたいなんですよね。そういった場合に適用される法律というか、まあ、条例違反ということになるんですけれども、条例違反の場合、どこの上空を飛んでるかによって、どの市町村かによって条例が変わるので、なかなかその飛行機の上では訴えづらいということではあるみたいなんです。まあ、現行犯である場合はもちろん罪になりやすいですけれども、その撮影された写真があるけれども、まあ、それが誰が撮影して、どこの上空であるかっていうのはなかなかわからないので、それを罪に問うことはできないということだったんですね。それに対して今回の性的肢体と撮影罪に関しては罪にすることができると、まあ、その人を訴えるということができるということなんですね。まあ、自分は法律の専門家ではないので、詳しくどういう条例でどういったことが違反になってとかっていうのが言えないんですけれども、まあ、そういった罪があるということをですね、皆さんに知っていただければなということでお話ししております。さらにですね、自分はカメラを持っていて男性を撮影するということはあります。今回の法律に関してニュースとかは同性愛者に関しての言及はしていないんですけれども、ここももちろんですけれども罪に問われる場合があるのかなと思います。例えばですね、盗撮なんですけれども、電車に乗っていて向かい側に、イケメンの自分の好みの男性が座っていたと、まあ、その人の男性の股間を撮影して SNS 上でアップしたっていうことになった時にですね、まあ、その撮影された方の顔が載っていないにしてもですね、本人と特定される場合もあります。そういった場合にですね、撮影された方がですね、自分の写真こんな感じで公開されてましたと、削除してくださいってなった時に、まあ、削除しなかったとなって、まあ、撮影した方を訴えることができるということになるんですね。なのでもうこれは異性愛者だけではなくてですね、同性愛者の方も同じ罪になるんだということを知っておいていただければなというふうに思います。まあ、この先ほども申し上げましたけれども、そういう法律ができたから気をつけようじゃなくて、もともとこういう行為はしちゃいけないんだよっていうことは知っておいていただきたいんですけれども、でさらになんですけれども、まあ、こういった罪があると、例えばですけれども、そういった性的な目的でなく撮影してですね、後でその、まあ、ちょっと性的な感じに見えてしまったというか、その例えばちょっと下着が映り込んでいた場合だったりするとですね、後で撮影された方がですね、こういった部分が映っているから削除してほしいってなった場合にですね、まあ、今僕がいるのがですね、台湾にいるから、そこは日本の法律は適用できないんですけれども、まあ、自分が日本に行ってで、まあ、そういった男性を撮影した場合もですね、同じくそのこれは性的な写真になるから削除してほしいということになると、まあ、削除しなければならないということになるので、まあ、趣味の範囲であればただ削除するだけで済むと思うんですけれども、ただ何かその販売するものであったりとかという場合ですね、 製品になったものを回収しないといけないという事態にもなりますので、カメラマンであったり、そこを編集する編集者であったりですね、まあ、そういった方がですね、撮影される方とですね、合意書を交わしてですね、あなたはこういう撮影されることを同意しましたということを契約をしなければ今後犯罪になる可能性もあるということで、気をつけなければいけないんだなというふうに思いました。はい、結構なんかややこしいですよね。こういった新しい法律ができた時に、結局細かい微妙な範囲ってどこまで適用されるんだろうってわからない場合もあるので、自分もですね、今後どういった状況が出てくるのかっていうのがわからないので、とりあえずは過剰に反応して気をつけておこうかなっていうふうには思っております。どういった部分に相手にその性的な魅力を感じるかっていうのは人によって違いますのでね、そこのところに関しては難しい判定ではありますけれども、その話の流れでですね、自分のじゃあ、まあ、男性に対してですけれども、どういったところに性的魅力を感じるのかっていうお話をしたいんですけれども、どこまで信憑性があるかわからないんですけれども、ネット上にそういった自分の性的嗜好なりいろんな診断をするサイトっていうのがあるんですけれども、そういうもので調べてみた場合ですね、自分の場合サピオセクシュアルという結果がよく出るんですけれども、これはどういうものかというとですね、相手の知的な部分に対して性的興奮を覚えるということなんですね。これ非常に難しいんですけれども、人によってその感覚ってちょっと違うと思うんですよね。自分の場合っていうのは、まず見た感じ、あ、かっこいいなとかっていうのはもちろん感じるんですけれども、そこが性的興奮にすぐには結びつかなくてですね、いろいろと会話を重ねて相手に興味を持って話を聞いているうちに、知的だと思う部分があればそこに性的興奮を覚えるということでですね、結構そのプロセスが長かったりするんですよね。なのでいきなりですね、出会って直接的なその性的な話題をされるとですね、下ネタとかなんですけれども、ちょっと嫌悪感を覚えてしまうというか、その性的興奮慣れてしまうということになるんですね。なので結構その人から理解されにくいというか、そういったその感覚的な問題っていうのは言葉ではなかなか伝えられないし、そういったものがあると、サピオセクシャルというものがあるというものがわからない限りは理解されないことが多いんですよね。なので自分の場合っていうのはすごい硬い性格だなっていうか、なかなか理解されなくてですね、なんか真面目ぶっているとかですね、その面白くないなとかつまらないなっていうふうに思われがちなんですよね。なんでもっとその感覚的にというか直感的に相手を好きだとか、こういうところに興奮を覚えるとかっていう話ができないんだろうって思われるかもしれないんですけれども、自分もですね、こういうサピオセクシャルになってきたのもですね、昔からではなくてですね、おそらく30代後半ぐらいになってからだと思うんですよね。なので初めは全然本当に性的魅力を相手に感じてなかったのに、その知的な部分というか、まあその知的な部分っていうのがまあ難しいんですけれどもね、ただその偏差値が高いとか高学歴だとか IQ が高いとかっていうわけじゃなくって、なんかそういう知的な感覚がある、この人はいろんな専門的な知識があるとか、あとは仕事がすごく真面目で専門職人みたいな感じがあるとか、まあ、そういったところでもですね、自分の対象になるのかなっていうところでですね、本当にその相手に興味を持てば持つほど顔とか筋肉とか本当にそういうのがどうでもよくなってくるんですよね。だからもう第一印象で筋肉とかもう本当にどうでもよくって、むしろですね、あまりにも筋肉があるとそこに知的まあ、魅力っていうのを感じなくなってくるというか、別にその筋肉がたくさんある方が知的魅力がないかって言われるとそうではないんですけれども、自分の感覚的にはなんかそうなってしまうので、まあちょっと人と違うそういう相手に性的魅力を感じるというものがあるんだということを知っていただければなというふうに思います。
公式ブログでは番組に関係した情報を掲載しておりますのでご覧ください。ご感想ご質問がありましたらハッシュタグタイカレ日僕をつけてツイートしていただくか、ウェブサイトのお問い合わせフォームからお送りください。